皆さん人生相談ってされますか？私はあんましないんですけど最近ね、 YouTube の西村ひろゆきさん、2チャンネル作った人ねの、ライブ配信にめっちゃハマってて、切り抜き動画も見ますし、あの普通にあの長尺の2時間とかのライブ配信も見てるんですけど、いやスパチャの量すごいですよね。めっちゃ飛んできてますよね。ね、みんなあえて相談ね、ひろゆきさんにアドバイスくださいみたいなこと言ってはりますけど、あれどこまで本気なんですかね。いやもちろん本気でアドバイスを求めてる人もいると思いますが、いやこれ質問したらひろゆきなんて答えるんかなみたいなタイプの人もいると思うんですよっていう、まあまあすいません、ひろゆきさんの話をしようか、それとも人生相談というものそのものについて話そうか迷いつつ喋ってます。猫だって吠えたい。この番組は30手前の事務職員が心に浮かびゆくよしな仕事をそこはかとなくスマホに向かってぼやいている番組です。質問お便りお気軽にどうぞ。ひろゆきさんの回答結構ガバガバな時ありますよね。最近笑ったのが、公務員の方かなが質問があって、まあ、仕事つらいです的なことで、まあ、診断書取って辞めて失業手当もらってみたいな話をひろゆきさんが答えてらしたんですけど、あの公務員多分失業保険ないんですよね確かね、日本はね。ガバガバだなと思って、あれなんか他の国では公務員に失業保険降りたりするから間違えはったんですかね、それともただただガバガバだったんですかねまあまあそんなこともあったり、他にもいろいろ、いやそりゃないぜひろゆきよみたいなね答えの時もありますから、まあ私はニヤニヤしながらへーと思いながら、こうあまり真に受けないように、まあ切り口として面白いなと思うし、考え方もこんな考え方あるんだなと思って参考にはしますけど、かといってこう真に受けてひろゆきさんの信者になってとか、そういう見方はしてないんですよね。でもね、まあ世の中はいろんな方がいらっしゃいますし、まあね、ひろゆきさんよく無能っていう言葉使わはりますけど、私はそんな無能なんて人に対して使いませんけど、まあ、中にはそんなに頭の良くないって言うのもあれですね、良くないですね。自分がめちゃくちゃ頭いいとは思ってませんけど、かといってめちゃくちゃアホでもないと思ってるんで、まあ中にはそのひろゆきさんの回答を真に受けてしまう人、まあ、信じきってしまう人、信者になってしまう人もいるんだろうなとか思いながら、こう話半分じゃないですけど聞いてるんですけどね。でね、あと最近人生相談ものでね、このラジオトークのマキムさんの配信を聞いたんですよ。まあラジオトーク始めるにあたってどんなのがあるのかなって、こういろんな方の配信聞いてみてっていう中に、マキムさんのチャンネルというか配信は公式なんですかね、多分こう広告塔としてあの配信されてる、このサービスの広告塔として配信されてるんだと思うんですけど、あの相談はガチですよね。本当にこう友達どうやって付き合っていけばいいですかっていうガチの深い悩みの相談ですよね。もともとケイクスかでこう人生相談有料でされてるような方なので、まあそういう需要というか、そこからリスナーさんも来はってっていうことがあるんでしょうけど、思うにね、私が思うにですよ、人生相談を他人にしてもいくらいい答えをいただいても、やっぱりね実感を伴うものでないと人生明るい方向にはいかないですよ、私が思うにはですよ。だから例えばいいアドバイスをもらいましたって言っても、それは自分の実感が伴ってないので、多分また同じような悩みが出て、同じような悩み相談をして同じような答えをもらってっていうのを繰り返しちゃう気がするんですよね。 だからちゃんと自分の頭で考えて、自分の肌で感じて、自分で導き出した答えに行き着かない限りは、いくら人生相談してもね、人生の悩みは解決しねえと思うんですよね。あのよかったら皆さん、ザ・ハイローズのワハハという歌を聞いてみてもらいたいんですけど、あの偉そうにしてる人の話聞いても意味ないぜっていう歌なんですけどね。あ、マキムさん偉そうにしてるとかそういうことではないですけど、座禅を組んで分かった気になるなみたいな歌詞があってですね、それめっちゃ好きなんですよね。ね、まずは習うより慣れろじゃないですけど、人生ってそういうもんじゃないですか。自分でぶち当たって悩んで、うん、とりあえず俺の答えはこれじゃっつって進まないとって私は思ってるけど、そうじゃない人もいるんでしょうね。こう他人の言葉を素直に聞ける人はそれでいいのかもしれない。私全然素直じゃないんで人に指図されるのがちょっと嫌いなタイプなんで、だからまあ人にアドバイスも求めないし、自分で解決しようっていうタイプなんですけど、まあ世の中いろんなタイプの人がいるっていうのはもちろん私も分かってるんで、あのみんな私と同じになれなんて、そんな乱暴なことを言うバカではないので、私もさすがになんですけどね。あとね、びっくりしたんですけど、また稲葉さんでしたっけ、ケイクスで炎上してません？あれびっくりした。あの人今回はその友達が、良くない彼氏に捕まってて、もう否認もしてくれないみたいな、で家庭環境も最悪で、なんとかして助けてあげたいっていう14歳だかなんだか中学生の女の子の悩みを、いやまあそんなの、あのあなたはあなたの人生なんだからほっときなさいよみたいな答え方をしたんですよね、確か。でその前もあの人、DV 受けてる女性に対して、なんかそんなのお前の妄想だろみたいな、そういう答え方しはったんですよね、確か。いや本当は被害受けてないんでしょみたいなことを言わはったんですよね。なんでそんなことするんですかね。そしてなんでケイクスもそんなん許すのかっていうのありますけど、ほぼ同じパターンじゃないですか。そんなの悩むに値しないぜみたいな、あのほっときゃいいんだよみたいなさ、そういう答え方を2回も繰り返して、多分というか私の推測なんですけど、かなりね、多分2件とも具体的な悩み相談、まあまあ多分文字数がねそれなりにあるんで具体的に なるんでしょうけど、そういう具体的な悩みで、まあ、DV 受けてるなり友達が変な彼氏に捕まってるなりって、例えばその女性保護センターに相談しましょうとか、学校なり、まあ、児童相談所なりに相談しましょう、通報しましょうとか、具体的な解決策があるにもかかわらず、それをせずになんか精神論で気にするな的なことを言っちゃうっていう、同じ二の鉄踏んでる感すごいなと思ってね。なんでしょうね、なんか多分なんとなくこう彼の底辺に女性軽視蔑視みたいなのがあるんじゃないかなみたいな感じしません？結構過激なこと喋ってしまってる気はしますけど、こういう話ってリアルの友達とはなかなかできないのでこの場で喋ってますけど、女の悩みなんて大したことね、はあまた DV かよ、そんなもんで悩んでるんじゃねえよみたいな、そういう感じというか考え方が根底にあるんだろうなって思いますし、あのそういう方が悩み相談受けてはいけないわけではなくて、そういう方だからこそまあまあなんかすごい切れ味の答えもできるかもしれないじゃないですか。だからそういう人を摩擦、社会的に摩擦しようとかそういうことではなくて、そういう人であるからこそきちんとケイクス側は見とかないとダメですよね。こいつ何言うんだろうみたいな、ヒヤヒヤしながらいつも注意して見とかなきゃいけないのにもかかわらず、そうやって野放しにして、あろうことか2回も同じような間違いをしでかさせるって、それ体制としてどうかなって思いますよね。私作家のじゃない、漫画家 の滝波ゆかりさん好きで、あのエコダちゃんとか元カレマニアの作者さんね、 が好きでツイッターとかもフォローしてるんですけど、いよいよあのノートからお引越しするみたいなことをおっしゃってましたね、ついこの間。ケイクスとノートは多分運営媒体が一緒で、もうちょっとこのケイクスのなんやかんやが続いてるので乗り換えようかなっていうことなんだとは思いますけど、なんかねケイクスもそのすごい炎上、ホームレスのやつでも炎上してて、でその後も社内研修こんだけしてますみたいな記事が出て、あそうなんだ、やっぱりこう若い方が運営してるだけあってそこは柔軟に対応していかはるんやなと思った矢先のこの事件なんでね、まあ、私もノートでブログ書こうかなとか思ってちらほら記事とか書いてみたりはしてるんですけど、いやー難しい話というか、どうなんだろう、その滝浪ゆかりさんが移動した先のサービスに私も移ろうかなとか移らないでおこうかなとか、もうノートじゃなくて普通のアメブロとかにしようかなとかね、いろいろ考えちゃいますよね今回の事件って。っていうのでちょっとすいません、今日はすごいダラダラと喋ってみました。これ今日で新人さんいらっしゃいタグ終わりなんですけどね、こんなんでよかったんかな。まあ、毎日配信しろってこうもののブログには書いてあったんで、とりあえず毎日配信するために喋ってみましたっていう感じです。またよかったら聞いてください。バイバーイ。